先月の話になりますけども、KBF のアジアミッションのモンゴルに引き続いてですね、マレーシアの、ミッションがありましたので、それに参加してくれました。今日はですね、ナミちゃんに少しシェアを明かしをしてもらいたいと思いますので、メッセージの前に少しお願いしたいと思います。
皆さんおはようございます。ナミです。ちょうど1ヶ月前にマレーシアの方に私も他の、6人の、メンバーと行ってきました。KBF の、ビジョンでアジアビジョンっていうのがあって、日本はたくさんアメリカとから他の国の宣教師からたくさん私たちは受けて受けて受けたので、今度は私たちが他の国に与えていくものになりたい、そしてそれだったらどこにと思って考えたのがアジアに向けて与えていきたいということを KBF は持っていて、パタヤも説明あったんですけれども、モンゴルとかまたフィリピンとか、今また私たちマレーシアに行ったマレーシアとかに与えていくっていうことをやっていきたいっていうビジョンがあります。それで3年前ぐらいから KBF とマレーシアっていう関係ができたのは、タックさん、マリさんと向こうにいるルースさんっていう方がいらっしゃって、その方と関係づくりの中からこのマレーシアミッショントリップっていう機会が与えられて、今回で3回目のトリップでした。今回私たち向こうで何したかって言ったら、セルグループに参加したり、日曜日メンバー の, 全員じゃなかったんですけど賛美を一緒にさせてもらったり、ジャパニーズデーって言って日本の文化を向こうの人と紹介し合ったりとか、また障害者の施設を訪れたりしました。そして今ここに写真いっぱい写ってるんですけども、ここはオランアスリと言って向こうの先住民のジャングルに私たちは行くことができました。その時のことが私は一番印象に残っているので、そのことちょっと話ししようかなと思います。マレーシアっていう国はマレー系、中国系、インド系の3つの民族が1つの国に住んでいて、国の宗教っていうのはイスラム教です。街並みは高い高層ビルとか大きなショッピングモールとか、また車がたくさん走っている車社会なんですけれども、私たちの行ったジャングルは本当に何もない、先住民の住んでおられるその原始的な場所を見ることできました。この日は朝から晴天だったんですね。それまで私たちマレーシアに着いてからの天気っていうのは雨が降ったり曇ったりで全然すっきりしてなかったんです。でもこの日はもう朝から青空で、もう神様にそっからもう神様ありがとうって感謝の気持ちでこの一日スタートしたんですね。でここで私たち何をしたかって言ったら、ジャングルに住んでる子どもたちを集めて寮みたいなところに住まわしてる場所があって、そこをまず訪れました。でその子どもたちはそこで共同生活をしてて、そこから学校に通うっていうことをされてます。でその後私たちは 4区のトラックの荷台に乗って、そのもともとその子たちが住んでる、またその親も住んでるジャングルの中まで入っていったんですね。でそこでなされている、ミニストリー、働きをされてた人、どなたか中心になってた方、どなたかって言ったら、パスタ、牧師先生、ティモシー牧師と、インド系の、ラージェン牧師先生っていうのが2人が中心となってやっておられました。その働きの始まりっていうのは、そこの村で子どもたちは何もすることがないので、悪いことをどんどん覚えちゃうんですね。 麻薬とかお酒とかそういうなんで ある少年が殺人事件をそこで起こしてしまって、それを聞きつけてティモシー牧師はそこでイエス様のことを伝えました。そしたらその子は変えられて、そしてその村全体でイエス様を信じるようになったんですね。そしてその事件をきっかけに子供たちは村にずっといてたらそんな 悪いことを覚えてなってしまうので教育が必要だと思って、その子たちを集めて教育をの機会を与えようって思ったのがこのミニストリーの始まりです。その次の世代の子どもたちを育てる、ネクストジェネレーションを育てるっていうのをすごいビジョンに持っておられます。で、私たちはその子どもたちの集められている寮みたいなところで時間過ごすことできたんですけれども、特にその時は何もプラン知りませんでした。 何をして誰が何を担当でとか全く決めずにただそこに行って、まあやってほしいことがあるっていうのはいくつかあったんですけども、決めずにただ神様に任せて、聖霊様に任せてやってみたんですね。まず本当に賛美から始めて、その賛美の曲も向こうの人は英語もわからない状態なので本当にシンプルな、まあ、もので賛美できたらと思って、ロブがいつも歌ってるハレルーヤーハレルーヤーという曲から始めて、もうとにかく神様にその時間を委ねて始めて、そこから始まって自己紹介したり、通訳もちろん入れてもらったんですけど、またじゃんけんゲームしたり、折り紙、新聞紙を使って折り紙して紙飛行機を外で飛ばしたりとか、あと列車ゲームって言ってじゃんけんして勝った人が先頭で、負けた人がその後ろにつながっていく、最終的に一つの大きな列になるっていうゲームをやったりして、本当に子どもたちとそこで楽しい時間を過ごすことできて、いい思い出になったなと思います。で、最初はそこにいた子どもたちすごいシャイだったんですね。私たちがこう近づいてたらキャーって逃げていく、そんな感じだったんですけど、そう時間を一緒に過ごすにあたってどんどん打ち解けてきて、子どもたちお気に入りのお姉さんみたいお兄さんみたいなの見つけて 2,3 人こうギューっとつきまとって離れないっていうぐらいまで仲良くなりました。まあ時間が決められていたので、とうとうお別れの時間となって、まあ、ある女の子なんですけど、私の横にずっとつきまとってた女の子はカカって言って、向こうの言葉でお姉ちゃんっていう意味なんですけど、その子はお姉ちゃんって私のこと呼んでくれて、手のひらに I love you って英語だったんですけど、その子は英語できて書いてくれたんですね。で、言葉もあまり通じてなかったし、肌の色も全然違うし、その子たちと全く違う生活をしてきた私たちに対して、その子は愛を示してくれた。私はその子から愛をもらいました。で、ティモシー牧師、ラージェン牧師も中国系インド系って自分とは全く違う肌の色の人に対して憐れみを持って、また愛を持ってこのミニストリーをされています。よく神様の愛、アガペの愛は全然自分と違うものを愛することできる、またその人に憐れみを見せることのできるものだってロブも教えてくれてるんですけれども、まさにそれを私たちはこの目で見ることができました。で、写真ずっと写っていく中でご覧になられたかと思うんですけれども、今年12月に完成予定の大きな子どもの施設があるんですね。で、そこは200人の子どもたちが 生活できるようにっていうビジョンを持って今建設中です。私たちの行ったところは借りているお家で限られた人数の子どもしか住むことできないんですけど、これですね、本当に大きな施設を今建設中で、そのことを見せてくれたんですけれども、本当に私たちも何かこの働きに対してできることないかなって少し思いました。最初はお祈りすることから始めれるんじゃないかなと思います。で、私はこれを見た後に本当次にもし行けるとしたら、今日私たちが会ったその子どもたちがここにいるんだなと思ったら、本当に会いたいなって、ここで再会したいなって思いました。本当に私たち何ができるか分かんないんですけども、なんかこの働きのためにも皆さん覚えて祈ってほしいと思います。そしてオランアスリの村を訪れて、また私はマレーシアに戻りたいなって、行きたいなっていう思いがすごい強く与えられて、それを思いながら、もう帰りたくないって思いながら最後の日過ごしてて、飛行機の中で神様、もし行く機会次与えてくださるんだったら、いつでもいいのでどうぞ与えてくださいって思いながら飛行機乗って帰ってきたんですね。そして最後帰ってきて無事に、さあ荷物を取ろうって思って、こうぐるぐるスーツケース回ってくるとこ待ってたんですね。でも自分の荷物がなかなか出てこなくて、みんなはもうちゃんともらって帰ってきてるんですけど、横から私のスーツケースがこう、すいませんみたいな感じで持ってこられて、どうしたんですかって聞いたら、このスーツケース破損がひどいんでって言われて、パッて見たら全部ひどい状態になって出てきたんですね。で、本当すいませんって言われて、こちらで弁償しますからっていう風にアナの方が言われて、あ、そっか、新しいのもらえるんやってことは、神様その新しいスーツケースでもう一回行けってことかなって、そういうふうに私は感じました。なのでスーツケース、古いスーツケースはボロボロになっちゃったんですけども、そうやって神様は最後の最後までこうやっておまけもつけてくれてそして次機会が与えられるんだったら行ったらみたいな、そのような期待も持たせて日本に無事帰らせてくれたので、本当にこっからなんかまた新しくマレーシアと KBF の関係っていうのは始まるんじゃないかなっていうか、始まったばっかりじゃないかなって思います。これが終わりじゃなくて、どんどん毎年きっとマレーシアへ私たちは行くだろうし、そうやって思い与えられた人がマレーシアの地に行くことになると思うので、この働き続けて皆さん覚えてお祈りください。以上です。
はい、ありがとう。引き続きこのオランアスリーのこの施設ですね、200人の子どもたちが入ることができる施設を今ほぼもう完成する予定ですので、今後はまた皆さんの祈りを支えの祈りをお願いしますということのティモシー牧師からの伝言でしたので、覚えて祈っていただきたいと思います。で、私も参加させてもらったんですけども、マレーシアのこのミッショントリップ前後にですね、体調を崩してしまいまして、で、なんでゴーモかなと思ったんですけども、行く前にほとんどもう参加できる状態かなとは一瞬思ってしまうぐらいだったんですけども、なんとかこう、行けたんですが、キャンセルせずに行っても私は何ができるだろうかとかですね、行って向こうで寝ていたら何しに来たんか言われるやろうなとかですね、そんな状況ではあったんですけども、でも行ってからですね、日に日にこう調子が良くなって、ほとんどこのジャングル行くときにはもう完璧にもう高校時代ぐらいの体の状態なんです。 もうほとんどあの11月なのにもう夏休みやなという感じの、そんな感じのですね、いい感じになりました。で帰ってきてからですまたね、あの1週間寝込むことになるんですけども、その時に思うのが、あの気候が劣ったかなとかですね、そういうふうに思ったんですけども、後から聞くと、あのあなたの体調のために祈ってましたっていうのを聞いてですね、祈りの支えというのがあったんだということをこう忘れてたなという、忘れたらあかんねんそれによって本当に自分自身の体すごいこう快調にいけたんだということで改めて知ってですね、祈りの力をもう一度こう知らされたわけなんですけども、じゃあ帰ってきてからまたなんで、もう一度やり直すのかなということでですね、考えたんですけども、1週間留守にして、で帰ってきたらですね、恵まれてこうあれもやるぞこれもやるぞとかいろいろ考えながらですね、そう思っているにもかかわらず、寝ながら今日も休みます的な軟弱なこう、KBF の連絡をしている自分を見ながらですね、自分が逆の立場だったらどう思うかなと思った時にですね、わざわざマレーシアまで行ってで帰ってきてこう自己管理がなってないに違うかなとかですね、そういう言葉が来るかなと思ったら、そういうのがなくてです、救いはあの、疲れが出たやろうねとかね、いろいろそういう慰めの言葉を与えられて、よかったなとかね体育会系の教会がなかったよかったなとかですねそんなことをこう思いながらこう聖書を開けてみますとですね、そういうあの体調を崩した人がいたんですね、パウロの時代にも。そこをちょっと今日は見てみたいと思うんですけども、使徒行伝じゃないわ、ごめんなさい、ピリピですね、ピリピの2章25節から30節を読んでみたいと思います。
しかし私の兄弟、同労者、戦友、またあなた方の使者としての私の急防の時に仕えてくれた人エパフロデとは、あなた方のところに送らねばならないと思っています。彼はあなた方すべてを慕い求めており、また自分の病気のことがあなた方に伝わったことを気にしているからです。本当に彼は死ぬほどの病気にかかりましたが、神は彼を憐れんでくださいました。彼ばかりでなく私をも憐れんで、私にとって悲しみに悲しみが重なることのないようにしてくださいました。そこで私は大急ぎで彼を送ります。あなた方が彼に再び会って喜び、私も心配が少なくなるためです。ですから喜びにあふれて主に会って彼を迎えてください。また彼のような人々には尊敬を払いなさい。なぜなら彼はキリストの仕事のために命の危険を冒して死ぬばかりになったからです。彼は私に対して、あなた方が私に仕えることのできなかった分を果たそうとしたのです。
はい、以前にあのかっちゃんがあのニコデモの話をしてくれまして、ニコデモさんっていう言われてましたので、ある人がニコデモさん言うて警備部の人かな思って聞いてたっていうことを言われる方がいましたんですけど、うちの母親ですけども先にエパフロデトさんのことをちょっと説明しておきたいと思います。あまり馴染みのない名前なんですけども、エパフロデトって、ちょうどテモテと同じようにですね、パウロをこう助けようとしたピリピの教会の、まあ、メンバーだったんですけども、まあ、の若いまた20代だったと言われているんですけども、牧師の卵リーダーですね、彼がそのローマの獄に捕らわれの身となったそのパウロを助けるためにピリピの代表として、助けに行くことになりました。で、まあ、テモテもどちらかというと線の細いタイプの人だったみたいで、いいも悪かったみたいで、あの水ばっかしのマントワインも飲みなさいよって、少しだけねとかね そういうふうに進めている箇所を読むときにですね、まあ、若干あの弱さを持っていたと。でエパフロデットもですね、まあ、道中いろいろあったんかもしれませんけども、パウロを助けに行くべき彼が倒れてしまったと。でどういう内容の病気か分からなかったですけども、その非常に、まあ、疲れてしまって瀕死のというふうに書かれてますけども、もう死ぬ手前まで行ってしまったの。でもなんとかこう持ち直して、パウロの解放のおかげでというかね、解放すべき人がされてしまったということで、非常にこう彼自身がですね、まあ、あの落ち込んでしまった、そういう状況だったと思うんですけども、本当に私たちもですね、あの健康な時はあんまり思わないんですけども、ちょっとしたことでもう本当にこう寝込んでしまう状況がある時に、本当にしたいことができないというもどかしさというか、皆さん今体調いかがでしょうか。こちらあの来れるのに健康が与えられている、あのいろんなあの経験が皆さん終わりかと思うんですけども、実際今日もあの風邪で休みますという方もいらっしゃるんですけども、本当にあの健康は大事だと思います。で彼もそのつもりで来たと思うんですけども、病気になってしまった、で十分な働きができなかった、こんなことになってしまったと自分を責めたと思うんですね。しかしですね、パウロはパウロがですね、自己管理できてなかったん違うんかというふうに責めたわけじゃなくてですね、逆にですね、彼は、29節をちょっと見てもらえますか、読んでもらえますか。29節
ですから、喜びにあふれて主にあって彼を迎えてください。また彼のような人々には尊敬を払いなさい。
このように、ピリピへの宛てた手紙にこう一節書いてるわけですね。彼にはあのこのパウロの手紙を持って帰ってもらうという使命を与えたんですけども、多分こうピリピの一部の人たちはわざわざパウロのとこまで行ってっていうような、そういう気持ちになってしまっていた人もいたかもしれないというパウロが思って、そういう配慮を与えたと思うんですけども、その結果だけじゃなくてその過程をパウロは知ってますので、彼がどのようにここまで来てしようかと、そういう結果じゃなくて過程をパウロはまず大事にしたと。そして本当にこう神様に仕えようとして、そして私を助けようとしてくれたそのエパフローテとのその状況姿勢とかそのものを知っていますので、そういうことで彼自身が今非常に落ち込んだ状態、そして帰った時にまたもし責められたらかわいそうと、そういう意味でこの29節の言葉をですね与えて、こういう人を尊敬してくださいよと、まずそういうふうに進めることをしました。でパウロ自身はあの本当にあの昔から、一本筋の通ったというかですね、全てにこう、一直線というかそういうような方というイメージがあるんですけども、ある時はそのマルコと呼ばれるヨハネがですね伝道旅行に仕事で一緒にちょっと行かれへんということになった時に、それもあかんというそういう選択もしました。ですからそういう意味ではあの、まあ、はっきりした態度を取り張る人だと思うんですけども、エパフロデットに関しては本当にあの不可抗力というかね、健康上のことなので、非常に、責めることはなかった。そしてむしろ、こう彼をですねまず私の兄弟と言いました。で神様の目から見てこうキリストと同じ命の価値があるというその兄弟として彼を見ていました。そして第二に、協力者、戦友と呼んでいます。で実際にその彼らのミッションというのは本当にあの戦いに近い状況の時もあったと思います。その時に、協力してくれて、そして、戦友ですね、苦労を共にしている、そしてその力を出し切った仲間なんですよと、 ですから病にもかかってしまったんですと。そして、第3番目にですね、死者って書いてます、ね、死者というのは、何かを代表するという意味で、エパフロデトはピリピの教会を代表して来ていました。そして、この25節をちょっと読んでもらえますか。
しかし私の兄弟、同労者、戦友、またあなた方の使者として私の窮乏の時に仕えてくれた人エパフロデトはあなた方のところに送らねばならないと思っています。
はい、私の窮乏の時に仕えてくれたってあるように、仕えるという言葉が使われてますけども、ここでいう意味の、使えるというのはもう献身の意味ですね。でエパフロデト その奉仕というものは今回は完全に身を結んだという種類のものではなかったかもしれませんけども、自分をまず主に捧げたという意味で、奉仕者、献身者だとパウロは言っていると思います。そういう意味ですね、彼にそのまずその手紙を託されたというその仕事が与えられたということはですね、この彼にとっての大きな励ましというか、まずその仕事というのが、まあ、男にとってですね、何かの仕事を与えられた、そしてこう目に見えるものを、このパウロのこの手紙を携えて変えるということは、こう彼にとってすごいこう励ましになったと思うんですね。でパウロ自身もその時はこう思ってなかったかも分かりませんけども、この手紙がこう聖書となって2000年後の我々が読むというところまでは考えてなかったかもしれませんけども、エパフロデトはその手紙を持って携えてピリピに書いたと、そういう大きな仕事が与えられたという励ましがあったわけですね。ですから自分はダメだとかですね、そういう思いにはまる必要性というのはなかった。そしてパウロは兄弟、協力者、戦友、使者、奉仕者というふうに認めてくれた。ですからその時にはもう自分がもう、責任を果たせなかったという思いからは解放されていたと思います。そしてこうパウロはなぜそのような、優しさというかですね、そういうことを表すことができたかというと、彼自身が、的外れな人生を送ってしまっていたという、そこから変えられたというそういう経験をしていたんですよと。パウロという前の名前、まあ、2つ名前があったんですけども、サウロって呼ばれていた頃ですね、イメージ皆さんどうでしょう、全く逆の立場の人だったんですね。彼は律法を守るパリサイ派の人で、イエス様を信じるそのクリスチャンたちを迫害する方の立場の人だったんです。ここで、使徒行伝ですね、9章3節から9節を見てみたいと思います。
ところが道を進んでいってダマスコの近くまで来たとき、突然天からの光が彼を巡り照らした。彼は地に倒れて、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた。彼が、主よ、あなたはどなたですかと言うと、お答えがあった。私はあなたが迫害しているイエスである。立ち上がって町に入りなさい。そうすればあなたのしなければならないことが告げられるはずです。同行していた人たちは声は聞こえても誰も見えないので物も言えずに立っていた。サウロは地面から立ち上がったが、目は開いていても何も見えなかった。そこで人々は彼の手を引いてダマスコへ連れて行った。彼は3日の間目が見えず、また飲み食いもしなかった
、はい、ここの一節はですね、サウロはなおも主の弟子たちに対する脅かしと殺害の意に燃えて大祭司のところに行きって書いてあります。捕らえるだけじゃなくて実際に殺害するという本当に究極のそういう目的を持ってたんですね。 そういうサウロだったわけなんですけども、その頃のクリスチャンも祈ったと思うんですね。なんとかサウロをしてください、神様に。多分まあ愛を持って祈ったと思いますから、彼を滅ぼしてくださいとは祈ってないかも分かりませんけど、なんとかしてくださいとは祈ったと思うんですけども、その祈りに応えられたのか、ダマスコに行く途中に、サウロは強い光に打たれました。そこでまた一つの愛のドラマというかですね、ここで書かれているのはそのスペシウム光線に打たれてパウロは途切れなくなったじゃなくてですね、サウルサウルなぜ私を迫害するのかという言葉が聞こえたわけなんですね。でイエス様サウルの名前のことを知ってました。でサウルを一人の人格を持った人間として見ていた。ですからその名前を呼びかけたと言えると思います。でサウルサウル2回呼んでるんですけども、こういう呼び方をするときにはどうでしょう、大事な話を したいんですよという呼びかけやないかなと思うんですね。あなたを裁きますという意味じゃ多分ない呼びかけですね。だから相手の心にこう自分をに向けてほしいというね、そういう呼びかけ。そのイエス様は迫害されている側のものなんですけども、サウロとの関係を作ろうとしていた呼びかけだったと思います。ですからこうまさにそのあなたの敵を愛しなさいってイエス様言われましたけども、その相手をこう血の通った人間として、関係を作ろうとするまずその愛を表したと。で神様もあなたを迫害をする者のために祈りなさいという御言葉もあります。ですから彼を滅ぼしてくださいじゃなくて、愛を持って祈った結果がまた違った全く私たちの思いとは違う方向に導かれると。でここで、パウロは変えられていきます。で変えていったその理由は、変えられたその理由はイエスが迫害者であるそのサウロも愛しているということがサウロも理解できていったからだと思います。そして実際にこう目が見えなくなってしまった状況で、非常にこう今までの本当にその全てを仕切っていたというそういう状況じゃなくなってしまった。その時にこの言葉に触れたんですね。町に立ち上がって町に行きなさいと一つの方向性が与えられたと。でこのパウロに身に起こったこの出来事というのを、パウロの改心というふうに呼ばれてますけども、改心というのはこの心を改めるという字じゃなくて心を回すの方の改心ですね。で回すというのはその悔い改めで、もともとの言葉ではその向きを変えるという意味ですので、自分の性格を変えるとかですね、そういうことはできないけども、その方向性を変えるというか、神様の方に方向を変えましょう。ですから罪という言葉の語源は的外れということですので、全く方向性が全く違った方向に行ってしまうということですから、その方向を変えて神様の方に向けましょうと。ですからこのパウロがこの光当てられていきなり変えられて聖人になったとかそういう種類のものじゃなくて、パウロ自身も、ずっと自分はやりたいことはやれないし、やりたくないことをやってしまうというふうに告白してますけども、同じ人間なんですね。ですからパウロも私たちも同じ肉体を持ったものですので、彼が急に変えられてイエス様のようになったんじゃないと、その中で苦労しながら伝道していったんですよと。ですから聖書が私たちに求めているのは、良い人になりなさいとかですね、愛される性格にの人間になりなさいというのでなくて、大切なことは向きを変えるという、神様の方に向きなさいよということが大事なことだと思います。そして、言葉という、先ほど言いましたようにパウロは言葉を聞いて方向性が与えられたと。じゃあ私たちも言葉は、神様から聞くにはどうしたらいいんだろうなと という時に、ここに言葉があるんですね。で、言葉こう、まあ、実際こういろいろ書かれてあるので、自分のものになるにはどうしたらいいのか、言葉真理が書かれているその言葉ですけども、ロゴスと言います。で、そのロゴスが自分の、心に語りかけて、神様が直接語りかけてくれているレーマになるという、前学びましたけども、その言葉に変わっていくように祈りながら求めて読む必要があると思います。で、ここであのマレーシアの、そのここに映ってますね、このリムさんというこの2人を夫婦なんですけども、真ん中この方ですね、ミスターリムと、あら、エスターさんですね、この方に非常にお世話になったんですけども、58歳の男性なんですが、非常にあの優しい親切な方だったんですが、ですね、車の中でちょっとお話を聞くことができたんですけども、実はあの本当にあの純格の本当に優しいというか素晴らしい方だったんですが、イエス様を信じてまだ2年足らずの方だったんですね、よく聞くと。そしてあの彼自身が言ってくれたのは、その私は非常に頑固な男だったと。で、奥さんは結婚するときはクリスチャンということは分かってたけども、自分は別にあの何でもいいねという、イスラムもあれば仏教もあればという、そういうマレーシアのものであれば何でもあの OK、 でもキリスト教じゃダメっていうのは受け入れられないという、ずっとそういう思いがあったと。で、最近ですね、そのセルグループに参加するようにはなったというのは、まあ、奥様に勧められてというのもあったんですけども、そこに行ってじゃないとあとはご飯が食べられないということですねあのワーシップして、で、その交わり終わってからみんなで食事をするという、そういう時があったので、まあ付き合いでとかですね、そういう状況だったんですけども、ある時にそのみんながワーシップしている時に何か声が聞こえたということ で誰かなと思って振り返っても誰もいない、周りはみんな賛美しているという、そういうことが2回ほどあったということで、そして夢を見たらしいんですね、寝てる時に。で、あの聖書を開きなさいというような声が聞こえたような気がした。でも自分は聖書を読んだこと、実際は読んだことないんですね、自分自身では。ですからあの新約も旧約も分かりませんというふうに思ったらしいんですね、その時に。その時にまあ開きなさいと、とにかく開いてみたんですけども、その時にあの開いたその箇所がこのパウロの回心の箇所だった。その時にあなたは誰ですかという自分の問いかけになってた。その時にあなたはまだ求め探すんですかというような言葉を聞こえて、私はあなたの神ですという、そういう言葉を自分自身がこのパウロの言葉、書けられた言葉を自分の言葉として受け入れることができた。その時にずっと自分自身に実は神様が語りかけられていたんだなということが分かったというか、分かっていたけども否定していていたというかですね。で、3回目にしてあの分かりましたという気持ちになれたということを証ししてくれましてですね、神様との出会いというのはあのいろんな出会いがあると思うんですけども、この奥さんのエスターさんがですね、ひたすらあのやや言うたわけじゃないんですね。ただあの一緒に行って一緒に賛美してたら神様直接語ってくれたと、そういう経験があるので、彼もあのすごいイエス様のことを紹介したいと、職場の人にも紹介したい、その時に直接語りかけるんじゃなくてあの人にっていう祈りをした時にですね、向こうから実は今日夢を見まして、イエス様ってどういう人なんですかって聞かれて、初めてそこから語ることができるので無理がないと言います。その時にあ、そうやなと思ったんですね。こうまずは祈って神様に直接働いてもらわないと、私たちはこう無理やりって人の心を開くことはできないというかですね、働きかけてもらって、で自分を用いてくださいっていう姿勢で行く時に無理なく自然に導かれるじゃないか。ですからそういういつもの祈りと用意をしておく必要があるんじゃないかなと思いましてですね、 非常にそういう方がマレーシアに多かったんですね。私はもう50過ぎてから60過ぎてからとかですね、もう白髪の方が私はこの中で一番若いんですとか言いながらですね、8ヶ月なんですが何がですかとか言いながら救われてとかですね、うちの息子が先に教会でいてで救われました的なんですね。ですから年いってから難しいんちゅうかな的なそういう思いは捨ててですね、神様働かれた時には心は開かれるというか、そして若かろうがそうじゃなかろうがですね、でその信条した時に本当にこう、喜びに満たされて私は何かしたいという気持ちになってくるという方々が多かったです。やっぱ KBF もそういう方多いと思いますけども、希望を持ってですね、頑固な方には神様が働いてもらうようにしていったらいいんじゃないかなと思いましたんですね。そして、まあ、エパフロディテに帰りますけども、もう一度ピリピですね、25節でそのように私の兄弟って呼んだその失礼、パウロがですね、イエス様も言われたんですね、私はあなた方を友と呼ぶ、そして神様もあなた方は高価で尊い、私はあなたを愛していると主は言われました。で聖書の言葉は愛で溢れているんですけども、本当にこのクリスマスから始まってイエス様の十字架までもう愛の連続なんですね。その神様に触れたパウロも愛に溢れている、いろんなところでその愛を見ることができるんですけども、私たちもその、まあ、体調を崩してしまうという不可抗力的な時にですね、何か自分自身に弱さを感じる時に何らかの部分でこう、敗者という思いが起こる時にですね、神様の前には敗者じゃないんですよと、敗者復活ができるんですと。だからエパフロトと同様に私たちも変えられていく、パウロと同様に変えられていくんですということを、このところが知ることができると思います。それでは祈りたいと思います。天の地の神様、私たちは本当に、弱い部分がありまして、本当にその時に思うようにならない時に弱さをより感じてしまいますけども、そのようなものであってもあなたは、愛してくださっていることを感謝します。そして高価で尊いと言ってくださっていることを感謝します。そしてあなたの本当に何らかの形で働きに加えることができるように、できることをあなたが導きくださいますようにお願いします。そして願わくば、健康な体を与えてくださるように、そして今、病で、苦しんでいる、弱さを感じている方の上にあなたが今働いてくださいますようにお願いします。お祈りあなたの励ましを与えてくださいますようにお願いします。そしてあなたの完全な癒しを与えてくださいますように祈ります。イエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。